況ですが、題は神を知りながらとありますが、次のように変更させていただきます。弁解の余地がない。石橋秀夫牧師。
先週は日曜日から冬休みをいただいておりまして、その前の日の1月の27日はルンルン気分で、休みに出かける支度をすっかり整えておりましたら、11時に電話が入りまして、私の姉が召されたということで急遽広島の呉に参りました。そして、呉山手教会で、葬儀を行うことができました。呉山手教会で、姉は洗礼を受けています。で、私も小学校の1年の2学期から6年の1学期までずっと呉山手教会の教会学校に、集っておりました。父の会社が倒産したために、両親ともに大宮の方に職を求めて、行きまして、小学校の4年生から6年生の1学期まで姉によって、育てられました。ですから姉には頭が上がらないわけです。姉は、広島女学院というキリスト教の学校に入って、大学もあったんですが、勉強が大好きで、国立の大学の方に進みました。医学部に行きたかったんですが、家が貧しくって医学部に行けない。もう勉強そのものが好きだったですから、医学部に行けないんだったら大嫌いな国文化に行こうということで国文化に進んだという変わり者です。そして、大学を卒業して一番給料がいいのは何かと探したら、当時はバスガイドが一番給料が良かったんです。それでバスガイドになりました。バスガイドは不規則な生活です。朝早く出かけたり夜遅く帰ったり、また泊まりがけで行かなきゃならなかったり、そのおかげで私は海の子、山の子、自然の子、本当に幸せに中学生時代は遊び歩くことができました。姉は厳しくって、かなり私に対してはもう厳しく育ってくれましたが、いませんので何やっても自由でありますので、姉が帰ってきた時だけ、緊張しておりました。しかしその厳しさがあったことが良かったと思いますし、姉のことを本当に私は尊敬をしておりました。その姉が1月27日に亡くなりまして、洗礼を受けた呉山手教会の、別庁会員だったと思うんですが、何年か前にみんな連れて呉山手教会行った時に姉も一緒に来てくれたんですが、その時点で、別庁から教会に移されておりました。姉が呉山手教会の祈りのうちにあったことを、そのことを本当に感謝しています。式は呉山手教会の牧師にお願いして、説教は前夜式と葬儀ともに私がいたしました。水曜日にもう帰る予定で、今日越谷に帰れると思っていたらですね、朝の6時に姪から電話がありまして、父が亡くなりました、姉の夫が亡くなったということで、さらにまた葬儀をしなければなりませんでしたが、今度は仏教です。浄土真宗西本願寺派に属しておりまして、ただ姉はお寺のお墓には入りたくない、 ということを言っておりましたので、義理の兄も葬儀はキリスト教でと、それを認めてくれておりました。で、もう1月から危篤状態で、いつ息を引き取ってもおかしくない状態でしたが、1月21日、90歳の誕生日、その日に、妻が召されたそして夫は妻が召されて全てが終わった次の日に召されて仏教の葬儀となったわけであります。死というものは本当に辛く悲しいものでありますが、そこで福音が示されるということは大きな力であります。こちらに帰ってまいりまして、翌日に姉に、姪に電話したらですね、姪は、次女で、姉には二人の娘がいて、次女が、吉田家を継ぎましたので、次女が次女が喪主ということで、その姪には二人の成人した息子がいます。で電話しましたらですね、キリスト教と仏教の両方の葬儀を経験している子どもたちが、自分たちは洗礼を受けたい、教会にも行ってないのに洗礼を受けたいと今言っているということを聞いて、とても嬉しく思いました。死という本当に悲しい悲しい出来事、真っ暗に世の中が真っ暗に思える、そういう絶望的な思いの中で福音が示される、福音が語られる、闇の中に、死の闇の中に福音が輝き始める、そしてそれが大きな希望として、葬儀で語られていく、その幸いを深く味わわされたのであります。分骨にいたしまして、その、分骨の部分は私のお墓に入りたいということで、そのような手続きをすることになります。今日の聖書の箇所、18節から23節までとなっておりましたが、なっております。ちょっとこの2週間副牧師と密な連絡ができませんで、最初の1週間は雪の問題、インフルエンザ、そして次の週は私が暮れに行ったということで、ちょっと聖書の箇所につきましては、変更させていただきました。ロマ書は丁寧に読んでいきたいと思います。ですのでかなり小刻みに学んでいくことになると思います。なると思います。一節だけでも一つの説教として、十分に語ることができる、そういう御言葉の積み重ねですから、私たちはロマ書を深く学びながら、礼拝の中心、それを私たちに指し示していて、私たちの信仰どういうものであるかということを深く豊かに教えてくれます。丁寧に学んでいきたいと思います。というわけで今日は限界の余地がないという説教題としてさせていただいて、ロマ書の18章から23節とさせていただきました。この聖書の箇所についてはもうすでに聖書研究はなされておりますし、そのプリントは皆さんに多分お渡ししてるんだっけ、ない、ありません。すべてはインフルエンザのせいです。一応聖書研究ではこれをいたしましてプリントにしてあります。ということで一章の18節から23節を今日は学びたいと思います。この箇所につきまして、カール・バルトという有名な神学者、誰でも学ぶわけであります、神学生は学ぶわけでありますが、ローマ人への手紙の仲介書が出されています。そこにタイトルが付けられています。夜というタイトルが付けられています。18節から示されていることは夜であります、闇であります。人生が闇に包まれている、私の人生闇に包まれている、この闇について語られていくわけであります。18節までは 18節からパウロの語る本論に入っていくというふうに語る学者たちがいます。しかしパウロは最初の序の部分から挨拶の部分からもう畳みかけるように福音を語っていく。主イエスキリストの十字架と復活、この福音を畳みかけるように語っている、そのパウロの言葉を学んでいるわけであります。18節はこれから語られることの主題となっている言葉だ、題となっている言葉だと言われますが、しかし、福音についてパウロが畳みかけるように語っている、パウロの熱い思いを私たちは今学んでいるわけであります。闇、人生は闇に覆われている。しかしその闇を私たちは知ることができないわけです。人間とは何か、もう闇の中に生きる存在であるというふうに言ってよいのでありますが、しかし、闇を知ることができませんから、私たちは、闇の中に生きることに気づかないわけであります。神を信じたいも信じない者にとっては世の闇は理解することができないのであります。畳みかけて語っているその部分をもう一度見ていただきたいと思いますが、一章の14節を見ていただきたいと思います。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任があります。16節、なぜならばと、なぜならばという言葉でつながっていくわけであります。なぜならば私は福音を配当しない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。なぜならばと、ここもなぜならばです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通じて実現するのです。信仰を通して実現するのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。なぜならば不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されますと、なぜならばなぜならばなぜならばと畳みかけるようにパウロは福音を語っているわけです。この熱い思いを私たちは受け止めながらこの御言葉を学んでいきたいのであります。20節のところに、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありませんという、説教ではこの弁解余地がありませんということが取りましたが、見えない神は見えない、見えない神の性質と語られてくるわけであります。神は見えません、見えないから分かりませんというふうになるわけでありますが、見えないから見えない神が見えないがゆえに啓示してくださった、神の側から啓示してくださらなければわからない。しかし神ははっきりと私に示してくださった、啓示してくださった、だから弁解の余地がないと学んでいくことができるわけであります。前のところでは神の義が啓示されました、神の義が啓示されたということであるならば、18節から啓示されることは、神の怒りが啓示された、神の怒りが啓示されたと語られていくわけであります。なぜ人間は闇に包まれているのか、それは神の怒りの中に生きざるを得ない、だから私の人生は闇に包まれているということが語られてくるわけであります。 神様が示してくださらなければわからない。でも神ははっきりとこのことを私たちに示してくださった。だから弁解の余地がないと語っていくわけであります。神の義ってことについて学んだわけであります。神の義とは何か。それは捧げ尽くす、神捧げ尽くすというところに神の義が示されたと学んだわけであります。捧げ尽くされる神様の義、それを信じることによって新しい人間は義とされる、神様に正しいものとされるということを学んできたわけであります。そして18節、なぜなら不義によって信心の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されました。不信心と不義ということが示されてくるわけであります。神が天地を作って世界の秩序を守って支配しておられる、このことを信じて敬うことができない、賛美することができない、この人間の不信仰が問われているわけであります。不義、この神は義なる神、全てを捧げ尽くす神、十字架にかかって死んでくださった神、ここに真理が示されている。この真理を受け入れることができない、真理を跳ねつけてしまう不義、そのことに神の怒りが注がれたと語られていくわけであります。神の怒りはユダヤ人にもギリシャ人にも等しく注がれていくわけであります。ユダヤ教は異邦人に対して背信の罪を告発します。背信の罪を告発するユダヤ教であります。しかしユダヤ人も異邦人も、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も、ユダヤ人と異邦人ともに神様の激しい裁きを受けざるを得ない存在であることが示されるわけであります。自分たちには律法が与えられている、割礼を受けている、特別な賜物が与えられている、神様から選ばれた民、その特権はもうすでに吹き飛んでしまっているわけであります。今まで学んでまいりましたように、神の言葉を守ることができない、律法を守ることができない、旧約聖書を読んでいて最後には神の怒りが燃え上がっている、その旧約聖書を私たちは読み続けているわけであります。だから弁解の余地がない、ユダヤ人も弁解の余地がない、神様の怒りのうちにあるということが示されてくるわけであります。そして全ての人間が弁解の余地がないと語られていくわけであります。20節で、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありませんと語られてくるわけであります。神の性質、目に見えない性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れている、パウロの時代、オリエント世界ではこの考え方が人々の中に受け入れられていたわけであります。今まで以上に、ヨブ記でもこのことを学んだわけでありますが、天地を作られた、宇宙を支配し、そして、世界の秩序を守られている、一つ一つの生き物の中に 神様の力が注がれて生かされている。被造物の中に神の技を見ることができる。まあ、呼ぶ気で学んできたことでありますが、オリエント社会において受け入れられていた考え方であります。このように神様が世界を作って、一つ一つの被造物の中に人間も含めて神の存在を示して来てくださったにもかかわらず、この神を受け入れない、信じない、そこに神の怒りが示され、もう人間には弁解の余地がないと語られてくるわけであります。続いて学んでいきますと、21節、なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者など似せた像と取り替えたのです。神を神として崇めることをせずに、神でないものを神とする偶像礼拝をしてきた人間の罪が問われているわけであります。また人間の心も鈍くなり暗くなり、自分では知恵があると吹聴しながら愚かになる。まあ、ここでは、創世記のアダムとイブ、中央の木の実を食べてしまった、そのところで示される原罪といわれるものが、示されてくるわけであります。座ってはならない神の座に座る、中央の木の実を食べてはならない、神の言葉であります。神の言葉を守ることによってエデンの園でアダムとエバは生きることが許されていた。しかしこの神の言葉を退けた蛇の誘惑で、これを食べたら神のように善悪を知るものになる、神のようになれるという誘惑の中で木の実を食べてしまう。そして人間は神のようになる、神の座に座る、その傲慢、この人間の傲慢が人間の歴史を歪めてきた、悲惨なものにしてきたと言えるわけであります。さらに人間や鳥や象、獣、人間の鳥や獣もう死んだもの、命のないものを鋳造して神のように礼拝をしてきた、拝んできた、その罪が、罪の上に神の怒りが注がれる、そして弁解の余地がないと語られていくわけであります。捧げ尽くす神の義がイエス様の十字架の中に示されています。同時に神様の激しい怒りが十字架の中に示されています。この二つのことは一つであります。神の独り子、三位一体の子なる神が十字架で神の怒りを一身に背負ってくださって、命を捧げてくださった、そのところに捧げ尽くす神の愛があふれるばかりに示されている。この十字架の福音を信じないとすれば、あなたはもう弁解の余地がない、神の怒りを直接に受けることになったとしたとき、もう弁解の余地がないとパウロは語っているわけであります。パウロのこの言葉を私たちは 心に刻みつけたいのであります。この二つのことは十字架において一つになり、そこに神の真理が示されている。この真理を受け止め信じて神を高らかに崇める礼拝を捧げていきたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ローマ書に学ぶことができて感謝いたします。天地創造、その時から世界は神様の秩序の中に支えられてきました。しかしこの神を崇めることはせず、信じることはせず、十字架と復活に示された神の真理を退けて生きてしまう人間に対して、弁解の余地がないと断固たるパウロの福音に対する確信が示されています。畳みかけるように福音の力が私たちに示されています。どうぞこの福音を私たちここにしっかりと受け止めることができますように。闇が何であるか示されています。私たちは神の怒りが注がれる世界に生きています。そこから救い上げられて神様の捧げ尽くす愛のうちに生かされています。このことを本当に心から喜び感謝し、主を高らかに賛美しながら生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。